HIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。52歳元車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
幕末の医師尾形公安が晩年に使用していた薬箱に保管されていた薬瓶、まあ、薬の瓶ね、薬瓶は経年劣化により蓋が開けられず開かずの薬瓶と呼ばれてきましたが、2021年に非破壊分析、まあ、要するに中をこう壊したり蓋を開けたりせずに中身をこう分析するという、その X 線やら何やら使ってるのっていうことでしょうね、が行われ、中身は塩化水銀、水銀ですね、マーキュリー、塩化水銀であることが判明しました。この塩化水銀を主成分とする薬は中世の西洋や中国において、まあ、例えば下剤、あるいは利尿剤、皮膚病の治療薬、あるいは駆梅毒薬、これあの梅毒をまあ駆逐する梅毒のまあ治療薬として広く用いられており、日本でも漢方という名の医薬品として使用されていました。で、当時水銀の毒性については、水銀を扱う職人やあるいは鉱山の労働者に神経麻痺などの症状が見られ、職業病として認識されていましたが、その強い消毒効果により医薬品として利用されていました。で、水銀を使用した薬に規制がかかるのは、その危険性が科学的に解明された1970年代以降で、日本でも水銀を使用した薬の販売は中止となり、この漢方も姿を消しました。世界を見渡すと、伝統医療が用いられている一部の地域で、も現在も水銀を含んだ医薬品治療が行われております。が、2017年国際条約となる国際条約となる水俣条約ね、水俣病化元で出来上がりましたこの水俣条約が発効となり、水銀を含む医薬品や製品は間もなく使用が、制限されるということになっております。まあ、木田さん、ね、毎日水銀を浴びるほど飲んでたりするんですけど、いかがでしょうか。
飲みません。
あ、そうですか。
はい、はい、
水銀の薬は使ったことあるでしょ。
え、水銀のなんてですか。
お薬、
何があります
っけ。赤チン。
ああ、はいはい、子供の時ですね。
赤チンっていうのはマーキュロクロームというんですけど、要するに水銀とクロームの、化合物を水で希釈したものです。で、塗ったことがある人は分かると思いますけど、赤チンって瓶に入ってる時は真っ赤っかですけど、こう塗るとなんかね、キラキラとしたちょっと緑色のようなね、こうメタリックな反射をするんですよ。で、あ、なんか金属がそこにいるんだなっていう気がするわけです。で、まあ、非常にこう安価なんですよ、その値段がね、その製造原価と言っていいか。で、だからその赤チンって一番その安くて消毒効果が高くて、それと刺激が少ない。例えば、ヨードチン機ってあるじゃないですか、ヨーチンってやつ。で、これはその、まあ、例えばポピドンヨードっていう、いわゆるイソジンってありますけど、あれのそのヨードの部分をチン機ですから、アルコールとかそういったもので、その、薄めてあるものなんですけど、やっぱ刺激があるわけですよ。傷口に塗ったら痛いですよ、あれは。で、ところが、赤チンはね、あれはヨーチンに対して赤いから赤チンって言ってるんですけど、赤チンって言ってはいるけど、チン機ではないんですよ。だからアルコールとかそういうのが入ってないから染みないんですね。だから今のお若い方はピンとこないと思いますけど、まあ50、60、70とかっていう人たちはお分かりだと思いますけど、その子供の頃怪我して保健室に先生すりむきましたとか言うと、うん、赤チンをじゃあ塗ってあげるねとかって言って、こう脱脂面に赤チンをこう浸したやつをポンポンポンとやったら、その、まあ、傷口が赤く染まって、これで大丈夫よと。で、傷口をはい乾かしといたらもうよくそれでいいよとかって言って、はい行きなさいとかって終わりだったんですけど、 そういうような使われ方がずっと長いことしてたんですけど、このやっぱり水銀が入っているということで、意味嫌われまして、日本ではもう当然その水俣病の影響もありますから、製造ができなくなり、で一時期は中国からの輸入に頼ってたんですよ。それもまあもう間もなくもう完全になくなると。ただ依然その赤チンを使っている地域は、まあそのまあお金のない地域、まあ貧困国などでの治療ではまだ使われている部分はあるそうです。これあのお便りにも書いてある通りなんですけどね。で今あんたはあの例えば傷怪我をしたら何を塗るね。
怪我をまずしないですもんね、そんな擦り傷とか。
いやだからほら、あのあなたはしないけど、あいつも毎日のように誰かを怪我させてるじゃないですか。その時どうするんですか。
出ません出てません。
例えばあのあなたがあの、酔っ払ってあの帰る時にあの熊本市電から降りる時によろめいてこけて膝小僧をすりむきました。はい、すりむきました。さあどうします。
いやそのまんまですね
何もせんの。
はい、ただ傷口、お風呂で傷口を洗ってそのまんま。だけあまりにもなんか、じゅくじゅくしてたら絆創膏とかそんなので貼りますね。
ああ、まあ、半分正解、半分不正解ですね。ですね、まあ、怪我をしますね、今ね。そういう、あまり重篤な怪我じゃないですよ。本当に軽くすりむいた程度の怪我だと思ってください。これの場合は、まずやることは、洗う。まあその水道水などで綺麗な水で患部をまあ軽く洗い流し、そこに付着している泥とかそういうものをまず洗い流します。はい、で次にやること、次はラップ、あのサランラップとかクレラップとかのラップ、ラップで包む、終わり。これが現在の正解だそうです。いかがですか。
いやそんなラップもったいないですもん。
まあ、まあちょっと小さく切ってペタッと貼っときゃいけない。なぜかというと、あのまずね、あの怪我した時に消毒をすると、実はばい菌よりも人間の皮膚あるいは皮下あの皮の下にあるその細胞っていうか組織が脳が弱いので、その消毒薬を塗ることによって細胞が壊れてしまうんですよ。でかえって治りが遅くなってしまうと。なので基本そのばい菌とかは水で流せばいいんだと。でその後、昔は傷口は乾いてかさぶた、はい、木上さんはかさぶたのことを何て言いますか。
え、かさぶたのことをつ
つですね。熊本ではかさぶたのことをつて言います。つんできるもんね、はよね、乾かしたらはよ、つのできたら大丈夫だけんとかって言って、でそう、つを作るのが良くないそうです。答えはじゅくじゅくが正しい。だなのでラップでじゅくじゅくにしといて、でその状態の方が治りが早いそうです。細胞がどんどんどんどんそこで新しく細胞分裂が始まって、皮傷の治りが早いということだそうです。だから今までのその治療法とその当たり前常識だと思っていた怪我をしたらね、ともかく消毒、おそらく今の方々は消毒薬って言ったらいわゆるマキロンとかああいう透明なやつをよくシュッシュしようねって最近言うじゃん。なんかそのマキロンがシュッシュするからシュッシュなんですけど、シュッシュになっちゃってて、それも果たして本当に必要かどうかっていうのは、まあまあマキロン自体はそれほど刺激の強い消毒薬じゃないので多分いいでしょうけれど、まあ状況次第ですねということのようです。でまあこの水銀を用いた薬というのはまあどんどんどんどんなくなっていって、今やもう本当に絶滅ということです。で薬だけじゃなくて、例えば今までは乾電池の中に、水銀の成分がありました。あるいは、体温計なんか、今はまあデジタル体温計ですけれども、それのその前の普通のガラスの缶の中に水銀が入っていた、通常の体温計なんか、これももう今やもう絶滅ということで、これから逆に水銀を手にしようとするとどうやってどこで買えばいいのかって話になってくるかもしれませんけども、まあということですね。まあこうやって栄枯盛衰、いろんな、まあ 新たな発見、新たな技術革新、そういったことによって、姿を消していくものっていうのもあるんだなと。でも思うんだけど、なんか赤チンっていう、あの赤く染まる何かっていうのは、まあある人時代を築いた、まあ、ものであって、おそらくその昭和30年代とか40年代を描くときに、まあ小学生とか暴れん坊のその膝小僧なんかに赤チンの跡があるなんていう描き方が、おそらくその時代を映す一つの鏡になるのかもしれないな、なんていうふうに思いますね。で、昨日の夜、私はあの工藤官九郎脚本の、サンセットサンライズって映画を見たんですけど、でこれでそのこれは何かというと、ちょうどコロナ禍が、まあ、コロナで一番大変だった時期を描いている映画なんですけど、その、まあ、東北の、まあ、まあ一応モデルとなっているのは、あの宮城県の気仙沼とかあの辺りがあのモデルになっている架空の、まあ、山村というか寒村、まあ、人が少ないところ、まあ、漁村であり、まあ、後ろはすぐ山でっていう、でそこにその青年が移住して、地元の人たちとどういう交流をしてどうなっていくのかっていう作品なんですけど、そこで描かれてるのはやっぱりそのディスタンスなんですよ。でマスク着用、そして消毒うがい、でそのまさしくディスタンス。でもすでにディスタンスのディの字も我々現代人はもう忘れつつあると思うんですけど、つい数年前のことなんですけどね、もうまあ今ももちろん電車の中とかバスの中でマスク着用なさってる方たくさんいらっしゃいますけど、そのあの頃のその何ですか、マスク警察みたいなのが出てくるぐらいの、なんか厳しい感じの、なんか張り詰めたような感じのあの空気感っていうのはもう忘れちゃってるじゃないですか。でこれを描くのっていうのも一つのあの時代を描くそのまあ素材になるんだなっていうのを思いながら、あの面白くこの映画を見たんですけどね、ということで、まあ栄光盛衰いろんなものがあるなというところでございます。この後はお知らせコーナーに参りたいと思います。
メディアプロデューサー災害ジャーナリストの榎田新右衛門と共に学ぶ知性と好奇心のブラッシュアップ講座えのき塾では、ただいまオンライン受講生を募集しています。詳しくはえのき塾で検索を。
FMC 奥様ラジオショッピング、いつも生活に役立つ素敵な品物をご紹介しております。FMC 奥様ラジオショッピングの時間がやってまいりました。いつものように商品開発室の室伏さんに商品を紹介していただきましょう。
はい、今回ご紹介いたします商品は、生活空間の頑固な汚れを簡単に取り除くことができる超強力スチームクリーナーチェルノブイリです。
お、これはまたとってもコンパクトな機械なんですが、片手で楽々といった感じですね。
そうでしょう。超強力スチームクリーナーチェルノブイリはロシアの科学者チームが総力を挙げて開発した画期的な商品なんです。
どこら辺が画期的なんですか？
これまでのスチームクリーナーは電気の力で水道水を温め、そこから蒸気を取り出すというもので、当然電源が必要ですし、パワーも今一つだったり、いろいろ問題があったのですが、このスチームクリーナーチェルノブイリは違います。
おや、室伏さん、そういえばこれ電源コードが出てませんね。
さすが、いいところに目がつきましたね。そうなんです、このスチームクリーナーチェルノブイリは超小型の沸騰水型軽水炉、略して BWR というものを内蔵しているんです。
だからすごいパワーなんですね。
まず吹き出す蒸気の温度が違います。こちらのつまみを最大レベルにしていただければ、500度という超高温高圧の水蒸気が勢いよく吹き出します。これでどんなに頑固な汚れでも一発洗浄なんです。
これはすごい。
それだけではありません。沸騰水型軽水炉ですから、加圧水型の原子炉とは違って、蒸気にはコバルト58、コバルト60、マンガン54をはじめとする大量の放射能が含まれています。 1ミリリットルあたりの放射能は約9000ベクレルという強力なパワーが自慢なんです。
これなら頑固な汚れだけじゃなくて、うるさいストーカーとか犯罪者とか撃退に使えますね。
それどころか戦争にだって使えますね。ちなみに沸騰水型軽水炉は東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力なども採用している安心の方式ですから、あらゆる場面でお役に立つ商品です。
なるほど、安心のブランドですね。ところで室伏さん、素晴らしい商品であることが分かったんですが、お値段の方が気になります。
お任せください。ロシアの化学力を結集した沸騰水型軽水炉スチームクリーナーチェルノブイリ、生活プライス1980万円でいかがでしょうか。
うわ、これはすごい。室伏さん、私も買いますよ。
ありがとうございます。
奥様、一家に一台、これは絶対おすすめです。 FMC 奥様ラジオショッピングでした。
フロアの混成市民メディアであるウェブラジオ FMC とウェブテレビ月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、 IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
世界のファッション、タマキン。